皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組、オカルト FM エリア78。毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は手堀島通りの M カフェ33、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78。この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人くすのきでございます。本日のメインテーマは禁足地、後半コーナーはオカルト試写室となっております。実は怪談朗読、不思議な物語も今月もありますよ。最後までよろしくお付き合いください。はい、連日報道されておりますけれども、私も毎月のように話してますけど、コロナですね。沖縄第7波ということで、もう1500人を超える日が続いていると、感染者がですね、いう形で、本日もリモート収録ということでさせていただいてます。新しい株の方も出てきているみたいですね。アメリカより入国された女性の方から出たということで、いつまで私たちはマスクをして外を歩けば、外食などを気をつけていけばいいんだろうということで、もう2年ぐらい外食もしてないですからね。もう随分外にも出なくなってしまいました。もともと引きこもりなんで、あんまり支障ないって言えば支障ないんですけれども、やっぱりね、何かこれからゴールデンウィークだというのに楽しめないなという気持ちにもなっています。皆さんの周りはどうでしょうか。十分ね、お気をつけくださいね。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz、FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージ受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスがmail@okaruto.okinawa、mail@okaruto.okinawa。またはオカルト FM エリア78 Twitter アカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きな皆様とゾクゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今月のメインテーマいきたいと思います。今月のメインテーマは禁足地です。まずはお便りいただいておりますので、禁足地のお便りちょっとご紹介してまいりますね。楠木さんこんばんは。親愛なる人人料金です。今月のテーマ禁足地、神聖な場所といえば久高島やセーフアウタキなどがありますが、今は観光で行ける場所になっていますね。僕は縁もなく呼ばれてもいないようなので行かないです。沖縄で禁足地といえば宜野湾の大山貝塚ですよね。拝みをする人たちの修行場で、一般の人たちは足を踏み入れてはいけない場所、入っちゃいけないのに入った人たちの怖い噂話がよく聞かれますね。見たことはないですが、公式な看板にここは霊場で入ってはいけませんと書かれているそうです。僕は絶対に行きません。ばあちゃんの遺言でもありますし、 ホラー映画で行っちゃダメな場所、やっちゃダメなことをしたやつが大体殺されてしまいますからね。僕は絶対行きません。皆さんも安全のために行かないでおきましょう。というお便りいただきました。ありがとうございます。そうなんですね。ホラー映画って大体行っちゃダメの場所とか最初に行ったカップルとかね、よく殺されてますよね。そうなんですよ。ダメなことしたら、もうね、殺されちゃうっていうのがホラー映画の定番になっていますけれども、そうなんですよね。沖縄にはいろいろな禁足地ありますので、皆さんも耳にしたことあるんじゃないでしょうか。まあ今日のね、メインテーマでも、そういった沖縄の禁足地についてもご紹介してまいりますけれども、大山貝塚ね、私も実はここ行ったことないです。もう、さすがにここはね、行こうという気持ちにあんまりならないんですよね。心霊スポットというか、こういったユタの人たちが修行する場所とか、神聖な場所っていうところは、やっぱりね、呪われた場所とかよりも、逆にちょっと怖いような気もするんですけどね。皆さんどうでしょうか。はい、では早速ね、今日は禁足地を皆さん一緒に覗いてまいりましょう。禁足地、禁足とはデジタル大辞典によりますと、一定の場所から外へ出ることを禁止することとあります。そして禁足地は歴史民俗用語辞典によりますと、神社や寺院などの境内などで内部に入ることを禁じた区域とのことです。また現代では禁足地のことは立ち入り禁止の場所を意味しており、文字通り足を踏み入れるのを禁止する場所ということになっております。さらにウェブサイトの京都のお墨付き、京都の身近に存在する禁足地によりますと、禁足地という言葉の本来の意味は外へ出ることを禁じれた場所ということです。神が鎮座する場所、物の毛が封印されている場所、外へ出ることが禁じられている神や怨霊などがいる場所とされているのが本来の禁足地のことを言うそうです。それは出ることを禁じられているか転じて、一度入ったら出られない場所、それはつまり入ってはいけない場所、立ち入り禁止という意味合いに変わっていったからとのことです。さて現代の意味合いで言うなら、神のいる場所、入ることは不敬にあたるとして立ち入り禁止となっているところが禁足地です。その代表的な場所は神のいる山でしょう。岩倉と呼ばれる場所であったり、神体山と呼ばれる山であったりします。外へ出ることを禁じられた場所、禁足地の本来の意味ならば、わらべ歌の通りゃんせの行きはよいよい帰りは怖いも禁足地を意味しているように感じます。通りゃんせ通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細道じゃ、じっと通してくだしゃんせ、御用のないもの通しゃせぬ、この子の七つのお祝いにお札を納めに参ります。行きはよいよい帰りは怖い、怖いながらも通りゃんせ通りゃんせ。さてこの言葉を意識しながら聞いてみるといかがでしょうか。また禁足地という言葉と一緒にイメージする言葉の関連というのが、畏敬の念や恐れだと思います。社会人の教科書というウェブサイトの恐れの意味に違う、恐れ、まあ恐れっていう漢字違いですね、恐れ恐れ恐れ恐れという4つの恐れの意味を違いについて見ていきますと、4つの漢字の恐れについてこういうふうに書かれています。恐怖の恐の恐れとは、怖いという気持ちという意味、恐怖や不安など何かに対して怖がる気持ちを言います。得体の知れない恐れを抱く、将来に対する恐れがある、暗い場所に恐れを感じるのように使われます。恐れはまた心配という意味でも使われます。これは良くないことが起こるかもしれないという懸念の気持ちで、この自転車はブレーキが効かなくなる恐れがあるなどと使われます。恐れの恐という字は、心臓と控えめに工具を手にするを表す敬称から成り立っています。これは慎み深い心を意味しているようで、そこから恐れを表す漢字として成り立ったとのことです。 恐怖の負にひらがなのれをつづった恐れの意味は、先ほどの恐怖の恐の恐れと違いはないとのことです。やはり怖いという気持ちや心配懸念を表しているそうです。そして恐怖の負という字の成り立ちは、心臓と火槌で艶を出した布、恐れるという意味を表す形容から来ているといいます。ここから恐れるを意味する漢字として使われるようになったとのことです。このように恐れですね、恐怖の恐と風の恐れですね、恐怖の恐とはどちらも同じ意味合いのことということですね。その上で両者の違いを挙げるならば、今日は常用漢字表に恐れと読みがあるのに対して風の方にはないという点があるそうです。そのため公用文なので負の方を使った恐れの表記は使えないようになっているようですよ。で次にですね、恐れというのは異負の念のね、異負の異の恐れについてです。異負の異の恐れは敬う気持ちという意味の言葉とのことです。神や高貴な人物など遠く近寄りがたい存在に対してかしこまって敬う感情のことを言うそうです。神様に対して常に恐れを抱いているや、自然に対する恐れがある、情感に対する恐れが和らいだ、薄らいだというように使われます。イフのイという字は怪異な頭部を持つ人と無知の象形から成り立っているそうです。なんかちょっとね、怖い感じもしますね。ここから避ける恐れると意味する漢字として使えるようになったということです。このように恐怖の恐と不の恐れと恐れが恐怖や心配から近寄りがたさを表すのに対し、畏怖の畏の恐れは敬意から近寄りがたさを表すという点に違いがあります。最後の恐れ、ぐと読む恐れですね、これは普段使われてないようなので、そちらもちょっと割愛しますね。で、計測値っていうのは、イコール、畏敬の念や得体の知れない恐れを抱くということでしょうか。吉田由紀さんの書かれた計測値巡礼によりますと、計測値という言葉にロマンを感じる人が多いようだということが書かれています。入ってはいけないことへの恐怖や、それとは反対に入ってはいけないと言われると入ってみたいとも好奇心に突き動かされてしまうこと、そしてそこには何があるのだろうかという隠されていることなどへの神秘性から、禁足地というワードが想像していることがわからないからこそ知りたい、入り口を遠くからでも見てみたい、その場の空気感を味わってみたいなどと、いろいろな感情も湧き上がり、より想像もかき立てられてしまうようなことも書かれています。そして日本最古の神社、奈良県桜井市にある大神神社についても著書で触れられています。今では大神神社のウェブサイトもあるので、詳しい由来や由緒についても調べられるようになっています。拝殿の奥にある三つ鳥居から仰ぎ見る三輪山そのものが御神体とのことで、日本古来の山岳信仰の神道を今なお継承している神社となっています。この大神神社の創始は古事記や日本書紀にも神話に記されているそうです。古事記によりますと、大物主の狼が出雲の大国主の神の前に現れ、国づくりを成就させるために三輪山に祀られることを望んだと書かれているそうです。同様のことは日本書紀にも語られているそうです。で、大神、大きい神ですね、大神と書いて大神と大神と読み、古来より神様の中の大神ですね、大神様として尊ばれているそうです。そして崇神天皇時代には国づくりの神、国家の守護神として祀られていたそうです。そんな三輪山を祀る大神神社の拝殿の奥が禁足として、普段神職でさえ足を踏み入れられない神聖な場所なのだそうです。そしてその禁足地と拝殿の間に結界として三つ鳥と玉垣が 設けられているそうです。ちなみにデジタル大辞典によりますと、玉垣とは神社などの周囲に設けられた垣根や神霊の宿ると考えた山や森、木などの周囲に張り巡らされた垣根のことを言うそうです。はい、ここまでね、いろいろ金属珍とか恐れの話をしてきたんですけど、はい、ではここからちょっとね、沖縄の金属珍についてお話し進めていきますね。沖縄には御嶽という聖地と言われている祈りを捧げる重要な場所が今でも多く存在しており、現在でも日常的に祈りを捧げるに訪れる場所となっています。御嶽と聞いて、沖縄では世界遺産に登録されて有名になった南城市にあるセーファー御嶽があります。このセーファー御嶽はかつて琉球王国時代に最高の聖地とされ、国家の祭祀を行う際に最高神官のノロ・キコエ・オオキミが祭祀を行った場所で、国王でさえも入れない男子禁制の禁足地でした。国王は首里城からセーファー御嶽に赴いて、入り口の右上口で聞こえ大きいの祭事が終わるのを待っていたと言われています。どうしても御嶽に入る場合は、国王でさえも女装ですね、着物の合わせを女性用に合わせて入っていたということですよ。このセーファー御嶽は2000年に世界遺産に登録されるまでは限られた人しか訪れない場所でありました。世界文化遺産に登録されたことで、かつて禁足地とされていた場所がすっかり観光地になっています。セーファー御嶽は私もね、何度か行ったことがあります。いつもね、観光客の方がたくさんいらっしゃるので、祈りの場というよりは、ちょっとね、神聖な雰囲気というのが少しなんか薄れているんじゃないかなという気もしたりしますが、セーファー御嶽の代名詞といえるのが、三角の巨石の三宮院なんですけれども、このね、写真でよくご覧になった方もいるんじゃないでしょうか。実はこれよりね、奥は今立ち入り禁止となっております。以前はこの奥の方のからね、久高島が見えるんですよね。祈りを捧げるために久高島が見えるんですが、そこがもうすごいフォトスポットとしてね、有名だったんですよ。なんかこの木がこうハートの形みたいにこう入ったりして、すごく素敵な写真が撮れるところだったんですが、まさにこう今そこは禁足地という形で、柵がもう設置されてまして、禁足地という形になっております。セーファー御嶽のねことで、ちょっと、ちょうど1年ぐらい前になるんですかね、2021年の4月の話なんですが、ですね、ちょっと皆さんこの事件覚えてますか？航路が盗難されたっていうような事件があったんですけれども、こちらね、琉球新報のデジタル版の方の2021年4月6日の記事をちょっと見ていきますとね、三宮以内にある航路が一機別の石材に置き換えられて、元の航路の行方が分からなくなっていることが、巡回中にね、分かったということなんですね。写真とかもついているんですけれども、3月26日の一般入場終了後にガイドさんが点検したところ、三宮院にある15基の航路のうちの1基が割れているのを発見して、複数職員で確認した割れた石材は、実際の航路にある航路ではないということでね、別の石材が置かれていて、航路がどっかに行ってしまったと、行方が分からなくなってしまったっていうようなニュースだったんですね。で、それがその後どうなったのかっていう話をちょっと調べていると、この朝日新聞のデジタル版の方で、4月12日ですねの記事の方に少し載ってたんですけど、沖縄最高の聖地から消えた航路戻る窃盗容疑書類送検という記事がありました。セーファー御嶽で、亡くなったと言ってたこの航路なんですけれども、これはね、沖縄市の自営業の男性42歳が実は、撮っていたということが分かったんですね。で、報道で両親が遠ざめたということで警察署に持ってきたよっていうことなんですが、この人は航路一挙盗んだんですけど、これをね、報道されてたということで、警察署も出頭しています。するとね、調べに対してね、航路を 心を移すようにという声が聞こえたなどと話しているというんですけど、まあね、真偽のことはわからないんですが、まあね、これね、こういった政治から物を持っていくっていうのは非常にね、罰当たりなことなんじゃないかなと思うんですが、無事に戻ったということで一安心というような話題がちょうど1年ぐらい前にありました。はい、このセーファーオタキと同じようにね、沖縄県民にさえ訪れたことがなかった小さな島にスピリチュアルやパワースポットブームの波とともに徐々に観光地化していった場所がセーファーオタキからも望める、先ほど申し上げました久高島です。久高島自体も神の島と言われており、その久高島にも御嶽や廃墟が多く点在しており、その中でも島のノロが祭事を行う久保御嶽は、以前は男子禁制だったのですが、今では完全な立ち入り禁止の禁足地となっています。久保御嶽とも言うのですが、何かがあるというわけではないんですけれども、言うなれば自然の林の中です。その場所で何を感じられるのかが、日本の自然信仰や森や草木や山や岩など自然のそのままの空間にいて何かを感じられるのが沖縄の御嶽や日本の神聖な場所の存在なのではないかと思います。私が以前ね、久高島を訪れた時はやはり多くの観光客の方に賑わっておりました。ね、自転車を借りてね、島内を巡ったんですけれども、森や林の中はね、なんかちょっと穏やかな空気を感じてね、なんかすごく気持ちよくなったような記憶があります。とある御嶽のところを通った時に晴天だったんですけど、急にね、スコールが降り出していたのは、なんかちょっと不思議な感じがしましたね。はい。以前、人気のない場所への不法投棄が問題になったことがありますけれども、こういった不法投棄のされた場所に小さい赤い鳥居を作って設置したら不法投棄がなくなったという話があります。日本人の潜在意識の中にはやはり時ということと見えない存在への畏怖の念があるからだと思ったことがあります。禁足地もそれに近い意識が私たち日本で生まれ育った人間にも働いているのだと思いました。それに近い言葉でお天道様が見ているという言い回しがあります。実用日本語表現辞典によりますと、人間の悪事に対して他の人間が誰も見ていなくても太陽はきちんと見ているのだから、どんな時でも悪事は働かぬべきでだと説く子、お天道様がそのまま太陽を意味することもあれば、神や仏といったものの象徴として扱われることもあるとのことです。このお天道様が見ているという言葉が意味する潜在意識が日本で育った人々の中には根付いているからこそ、禁足地に足を踏み入れようとした時に緊張感を抱いたり、身が引き締まる思いを感じるようになったのではないでしょうか。禁足とは初めに触れた通り、外出禁止の意味も持ち合わせています。新型コロナウイルスが席巻してからは自粛を要請というおかしな遠回し的な言い方もしていますが、自粛を要請は外出禁止をやんわりと遠回し的に伝えたものだと思います。そんな外出禁止をしている場所も日本にはありました。25日様という旧暦の1月24日から1月26日の4日間に行われる風習のある伊豆諸島に位置する東京都神津島村です。まずは旧暦の1月23日は三夜町で夜更かしをして宴会を開いて静かにしていなければならない、2日間の25日様に備えるということですね。そして旧暦の1月24日と25日は25日様が島を訪れる日で、この日は仕事は全て休みにしなければならないそうです。島の飲食店や商店や土産店も昼過ぎまでの時間営業となり、静かに過ごすそうです。25日様の日に夜更かしをしたり出歩いたりすると殺されたりたたりがあると言われているようです。禁足地や禁足についていろいろ調べていると、踏み入れてはいけないということが外へ出ることを禁ずることから転じたことも分かり、外出自粛をしていた世界の情勢と重なり、世界中が禁足地になっていたものだとも思いました。 はい、今月は筋束地についてお話ししているんですけれども、今月ですね、いろいろな参考文献やウェブサイトを見たんですけど、参考文献デジタル大辞典、歴史民族用語辞典、吉田裕貴著の筋束地巡礼、ウェブサイトが宮明神大宮神社で、 YouTube の音量の国日本を歩く筋束地ってどういう場所、京都のお墨付き、京都を身近に存在する筋束地、世界人の教科書、恐れの意味の違い、世界文化遺産聖ファウタキ、神津島観光ガイド、神津島村役場などのウェブサイトを参考にいたしました。番組サイトの方にもですね、今月からこの参考にさせていただいたウェブサイトとかを掲載しておきますので、もっと詳しく読みたいなとかいう方ですね、ぜひそちらの方を参考にしていただければと思います。で、最後にですね、私のおすすめの本ということで、先ほどね、参考文献にもさせていただきました筋束地巡礼を書かれている吉田裕貴さんの本で、筋束地の歩き方っていう本が出ております。これはですね、学研プラスムーのね、学研プラスさんから出ているんですけれども、これがなかなかね、読み応えのある本でして、しかもね、一つ一つの話題が短くまとめられているので、とっても読みやすいです。私が結構面白いなと思ったのは、この筋束地のことだけじゃなくって、例えば人形おしらさま、おしらさまの話であるとかですね、魂を入れる呪術人形、タイの呪術人形のルックテープとか、あとはですね、奇祭と言われるお祭りですね、それちょっとカラーで見れるページがありまして、そういった世界的面白い謎のお祭りとかですね、あとは読みっていう項目では、自殺文豪が紡ぐ死の糸ということで、これもなかなかね、興味をそそる内容です。非常に読みやすい本ですので、ぜひ皆さんね、手に取って読んでいただければなと思います。はい、今月こうメインテーマ筋束地をお届けしたんですけど、来月のメインテーマを紹介しましょう。来月のメインテーマは怖い絵です。幼い頃見た美術館の絵画に底知れぬ恐怖を感じたことはありませんか？学生時代、美術の教科書に載っていた名画にふわっとした思い出はないでしょうか。来月は怖い絵をメインテーマに お話を進めてまいります。皆さんの記憶に残る怖い絵のお話もぜひお寄せくださいね。で、絵画に込められたミステリーということで、いろいろな動画とか書籍とかでも取り上げられていますけれども、もう皆さんの好きなね、この画家、この人のこの絵が好きなんでちょっと不気味だよとかね、不気味な絵っていろいろありますよね。テーマ性であったりね、不思議だったりという絵があると思うんで、お好きな絵、こんなの好きなんだよとか、これ怖いと思いますとか、もし皆さんのお持ちのエピソードありましたら、ぜひ番組にもお寄せくださいね。以上、今月のメインテーマ、筋束地でした。はい、続きましてのコーナーは不思議な物語です。このコーナーは作家のかなささんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。今日のお話は石岩島。
石岩島、また昨日もおばあたーがたくさん来ていたやさ。だるば、トールは眠い目を閉じてしまわないように、目力を込めて見つめながらユキトに話しかけた。ここ一週間、トールは深夜2時過ぎに飛び起きては眠りにつき、そして再び飛び起きるものの、倦怠感とものすごい睡魔に襲われて寝落ちをしていたのである。 今日はグルメでサンドイッチ買って帰ることにする。ラストオーダーの時間にも近づいてきて、店内も落ち着いてきた頃に、トールは同じアルバイト仲間のユキトにそう宣言していた。また眠られなかったのか。大変しているよな。だからよ、もうやめてくれって感じさね。トールはどうにかオロク高校にも遅刻せずに登校し、授業中半分は睡眠学習になりながらも、一日の学業の務めを果たしてバスに乗り、那覇空港のレストラン風月でウェイターとして接客業もこなしている日々だった。明日が給料日でバイトも休みだから、グルメのサンドイッチを食べて夜に備えることにするよ。まあ、今日はたけし軍団も来ていたからな。うん、よくわからないけれど、みんなちゃんとしていてインチだったな。うん。俺、たけし軍団に入る。
は？
なんか感動したから。そっか、よかったな。こうしてトールとユキとは少し話をした後、ラストオーダーのために一人一人の客に追加注文はないかと確認しに回っていった。それから家に帰ると、母親と妹のさつきがいた。サンドイッチ食べる？トールが買ってきたサンドイッチの入った袋を食卓に置くと、母親とさつきのテンションが急に上がり、トールに話しかけてきた。やった！ここのサンドイッチ超美味しい。本当よね。夕食の後のおやつにみんなで分けて食べましょうね。ありがとうね。アルバイトもお疲れ様。お疲れ。箱を開けるとトーストした食パンの小麦とバターの混ざった香ばしい匂いとチキンの美味しそうな匂いがしてお腹の虫がグーと鳴いた。今日の夕食はすき焼き定食よ。そしてデザートがチキンサンドね。うん、ありがとう。着替えてくるよ。お腹の虫が鳴いているのだが、どうしても眠気の方が勝りそうだった。トールは着替えた後、一つ大きなあくびをしてからベッドに腰掛けてしまった。すると、その流れで体が自然に横に倒れ込んでいくのだった。そして、いつも深夜に騒がしく感じていた夢で見ていた十字路になぜか着物姿で立っていたのである。続く。
はい、いかがだったでしょうか。さあ、今月のお話もまた来月へ続きますよ。気になりますね。以上、実話怪談不思議な物語石岩島でした。はい、後半コーナーオカルト試写室でございます。今月ご紹介するのはオカルトファンならお好きな方も多いのではないでしょうか。北野誠のお前ら行くなです。2011年よりエンタメテレで放送されているホラー番組です。霊能者を現場に連れて行かない、撮影前後にお祓いをしないなど、現実に起きている怪異、心霊現象のみにスポットを当ててレポートを行う番組です。番組にも以前遊びに来てくださいました、自己物件に住みます芸人、松原谷さんが自己物件に住むようになるきっかけを作った番組ということで、ご存知の方も多いのではないでしょうか。心霊探偵団、団長が北野誠さん、特別心霊顧問が西浦さん、監督は鎌倉監督です。そして準レギュラーとして OK の岡山さん、松原谷さんが出演する番組で、現在ですね Amazon プライムビデオの有料チャンネルのエンタメテレで配信がされています。結構ね DVD 化もされていますよね。はい、北野誠のお前ら行くなでたくさんのシリーズがあるんですけど、今日ご紹介するのはね、 メインテーマが禁足地だったということで、禁足地スペシャルをちょっとまずご紹介していきたいと思います。これ2021年の最近のなんですけど、全3回のお話で各27分です。まず1が山の禁足地といって、先ほどから書籍などねお話ししました吉田由紀さんが投稿されているもので、日本一たたる木というもので、山梨県甲府市にある諏訪神社の甲の木なんですけど、切るとたたられて不審な死を遂げると言われている木です。枝打ちですね、伸びてきた枝を落とすだけでも、ダメですし、落ちているこの葉っぱを、落ち葉を拾うだけでも、それを粗末に扱ったりすると危険とされていて、地元の人は決して触れようとしないという曰くのあるものです。甲の木の裏手を JR が通っているんですけど、線路側に枝がね張り出しているんですが、枝打ちできないのでフェンスを設置しているというね、異様な雰囲気が出ています。で、そばにある教育委員会が設置した説明板ですよ、これの方に、古来からこの神木をおろそかにすると不祥の事故が起きると信じられているので、寺院に逆らわないようにしているというふうに記載されていて、公的機関がもう畳の存在を肯定しているとも取れるようなねことが書かれている不思議な木です。この番組内でこのたたる木に呪いの儀式をしたと思われるね人型の紙をこう発見するんですよ。赤い紙にこう女性の名前が書かれて、髪の毛を添えて針で刺しているような感じなんですけど、これ非常に不気味な呪物をね目の当たりにできるっていう、かなり貴重な映像なんじゃないかなと思います。この番組収録の時に音声にノイズが入っていたんですが、この人型のこの呪いの人形みたいなのを取り除くとノイズが溜まったっていう不思議な現象も起こっています。で、第2回が水辺の禁足寺です。未解決の女性バラバラ殺人事件の現場に行くっていうものなんですけど、これがですね、なんか怖い看板の写真があるということで、この女性の特徴と髪の毛のこと書かれてるんですけど、ちょっとトラウマになりそうな、ね、怖い画像があります。で、半年後にね、付近でまた女性の、別の女性のバラバラ殺人があったというふうにも言われている場所で、この近くの道路では女性の霊の目撃情報も多く寄せられているということです。で、現場にね、近くに大きな廃旅館も発見していたんですけど、老朽化してるということで中には入っていなかったんですが、これちょっと別に調べると結構中探索してる廃墟探索動画もありましたので、興味のある方ちょっと調べてみてください。で、あとね、千葉県の地図にない浜辺、こう遊園禁止の浜辺なんですけど、これもねなかなかねご存知の方多いかと思うんですけど、1982年に数ヶ月の間にここで次々に人が亡くなったっていう海岸なんですね。それがね、なんと全員44歳で、それも車の中で焼け死にっていう死因も一緒で、その奇妙な一致で呪いとか幽霊話があるそうです。で、近くで親子の真珠もあったみたいなんですけど、なんとその親子、父親が44歳だったんですよね。で、謎の鳥居がね、近くにありまして、神社の本体はね、なんか移されてるみたいなんですけど、鳥居だけが残されている状態で、まあ、神社をね動かしたことでこの辺りに怪事件がついてるのか関連があるのかちょっとわからないんですけど、なんだろうかなっていう話もされてました。で、ね、これちょっと注意なんですけど、途中でね動物がこう埋葬されている跡が出てくるんですよ。もう骨でモザイクもかかっているんですけど、そういうの苦手な方はもう絶対注意してください。ちょっとだけなんですけどね。で、東京と千葉の県境にある公園の方で、その場所にカメラを向けると顔認証がもう大量に出るという夜泣き石というところがあります。この場所はまあ 古墳時代の墓であったり、戦国時代のお城であったり、古戦場であったり、あと陸軍病院跡でもあるという場所で、まあ、様々な役がある場所というところを回っていました。で、こう最後の第3回なんですけど、ここがね、禁足地の村っていうやつで、ガリガリガリクソンさんが同行しているんですけど、このガリクソンさんの友人の今岡君っていう方の出身の村ということなんですが、心霊現象が多発する場所で田舎に帰ることになったため、まあ、ガリクソンさんを、まあね、招こうと、お家に招こうということになったら、父親がですね、北 来たら殺すっていう風に言ってたっていう、なかなか怖いんですけど、その後この今国の奥さんが体調崩して村を離れたりとか、家がやっぱりおかしいということで相談があったんですけど、そのうちね、今奥さんだと家はもう継ぎますのでということで、どんどん疎遠になってしまったそうです。でも今はね、村を出てこの村との関わりを断ちたいみたいで、こういう村を出ているようなんですけど、これね、なんとこの村、小鳥箱みたいなのが存在する村らしいんですよ。で、その村に実際に北野さんとガリクソンさんが訪れるんですけれども、もうすごい墓地ね、不気味な墓地とか、もう人気のない村、もう本当に廃村かっていうような感じの村なんですけれども、そこをね、探索している様子がすごいドキドキして面白いですね。もう私はこの金属地スペシャルの3話の中で、この最後の金属地の村がもうめちゃめちゃ面白くて、やっぱり田舎の村ってね、なんかちょっと不気味で不思議な魅力っていうのがあるので、今後もこの村のことってもっと深掘りしてくれないかなーってちょっと思うんですけれども、やっぱりね、この村っていうのは、その村が大切にしてきたしきたりとかね、おきてっていうものもあるでしょうからね、外部の人間が興味本位にこう探っていいものではないかもしれないなという気持ちもあります。で、この人たちはとても大事に、ね、守っているものっていうこともありますよね。だけどね、やっぱりね、ちょっとすごい興味が惹かれるというね、すごく気になるこの金属地の村のお話でした。で、先ほど最初にも言いましたけど、1話27分というのでとっても見やすいのでね、ぜひご覧になってほしいと思います。たくさんあるお前ら行くなのシリーズですが、もう一つシリーズちょっとご紹介させてください。こちらはですね、北野誠のお前ら行くな沖縄最強メンソーレスペシャル、2017年のものです。はい、沖縄にね、実際にいらっしゃってロケをされているっていうもので、こちらも全3話ですが、まず最初が岬と廃屋にメンソーレということで、糸満市のキャン岬の方に行かれて、もう一つがこの有名、沖縄ではね、非常に有名な七夫人の家ですね、南城市にあります。まあ、この名前はね、沖縄のオカルト好きはほぼほぼ知ってる名前かと思いますけど、ここに3つの呪われた絵があるみたいな形でね、あったんですが、この映像の中で実際に人が死ぬ事件がこっちあったっていうんで、それ知らなかったんですね、私もね。そういう事件が過去にあったそうです。で、この建物の中、みんな入っていくんですけれども、何かをね、儀式をしたんじゃないかみたいなね、場所が複数箇所見つかって、とっても気持ち悪いですよ、やっぱりね。で、中結構映してるんですけど、なんか七福神の絵ってこんな感じだったんだっていうか、ちょっとね、私が今まで見たものと、まあ夜だったっていうこともあるんでしょうけど、雰囲気がすごい違ってなーって思いました。こんなに不気味だったかなと思ったんですけどね。で、私もですね、実は、行ったことがあります。近くまで。これは、私有地ですので、もちろん建物の中とかにも入らないんですけども、遠くからね、写真を撮ったりしていました。で、その時ね、外観を撮ってたんですけど、なんかね、一枚だけね、昼間なのにオーブみたいなのが映った、光の玉みたいなのが映った写真があったんですね。で、ちょっと太陽の光ともちょっと違うように入って。ただね、なんとそのデータが入ってたパソコン壊れましてね、今それ見れないんですよ。こんな霊感のない私がもしかしたらと思ったんですけど、何とかにバックアップがないかちょっと探してるんですけどね、残念なことをしてしまいました。はい。次、第2話がエイサーと 3S で千葉利用。うるま市のジャネー堂という鍾乳堂を訪ねているんですが、数年前まで男性の湯が住み着いていたと言われている場所です。こんなとこあるの全然私も知って、この番組で初めて知ってですね、ちょっと不思議な雰囲気があるなと思いました。なんかこう気持ち悪いさとかそういうのはなくてね、なんか自然の中のいい、お、なんていうんですかね、マイナス音が出てますみたいな感じの場所でしたけどね。で、あとね、読谷村竹見城市でこうエイサーを披露されているのを見ているんですけれども、また城市は美しいですね。私のとっても好きなお城の一つで、 あの城壁本当に綺麗だなと思っています。この世界遺産になっているお城たくさんありますけど、やっぱり私一番好きなこの城壁ですね、石垣ですね、はい、でそこはもう何か別に怖い話とかじゃなくてエイサーを見るというところなんですが、番組内ではね、武見城市ではここは心霊スポットではないですよとか史跡ですという話されてたんですけど、実は私ここで武見城市でのちょっと幽霊話的なものをですね以前聞いたことがあるので、また機会があればお話ししたいなと思います。でもう一つが 3S、 有名な 3S ですよ。皆さんもご存知かと思いますけれどもね、はい、こちら案内人が、ね、エリア78の対談イベントとか、あとはゲストでも来てくださったサッカーの小原さんが案内にされて 3S に行っているんですけども、まあ、3S っていう場所もね、ユタの修行場として有名な場所で、も禁足地としてね有名な場所ですよね。 3S の方の中でも最高の神様がいるっていう場所にスタッフの方こう立ち入ったら、突然ねもう森がこう騒ぎ出してね、本当にもう文字通り森が騒ぎ出すというような映像があるので、これも必見です。ぜひ見てみてください。もうまさに金属地って感じの雰囲気しますよ。夜なんで特にね。であと最終の第3話が、はい、来ましたよ。チャイナタウンもなんくるないさ、今は泣きですよ。なんかグスコ高原ホテル、通称チャイナタウン、もう素晴らしい日本有数のね巨大廃墟だったんですけど、解体されたというね、非常に残念なところなんですけれども、チャイナタウンの中のね映像っていうのをもうがっつりね見せてくれるんですよね、はい、この中を結構見せてくれるので、その中で曰くがあるボイラー室の検証とかもやるんですけども、もうこの第3話についてはですね、もう心霊スポットがそういう話じゃなくて、もうとにかくチャイナタウンをがっつり見れるっていう廃墟好きに非常におすすめと思います。もうかなりもうなんかウキウキしてみましたね私も。で不可解に実はねこれこう廃墟好きにおすすめと私も言ってるんですけど、心霊的にも不可解な音声とか不思議な写真っていうのもね撮れているので、やっぱり何かしらあるのかしらって思わせるようなところでもありますけれども、まあ、何よりもねこれ本当に映像価値高いと思うんですよ。でチャイナタウンっていう名前をねご存知の方たくさんいると思いますので、私も持ってるんですけど、この中越高原ホテルチャイナタウンの中をこう撮ったっていう DVD も実は発売されていたりするで、それだけ人気が高いところなんですが、それをですね夜ねあんなしっかり番組で見せてくれるっていうのはなかなかねなさそうなので、これ本当に見てほしいです。はい、で今日はねオカルト試写室の方で北野誠のお前ら行くなのシリーズから金属ディススペシャルと沖縄のスペシャルの方をちょっとご紹介しましたので、Amazon プライムビデオなど、あと DVD 化されているものも多いです。本当に面白いですこのシリーズ、ぜひご覧になってみてください。以上オカルト試写室でした。はい、エンディングのお時間です。はい、今日ねちょっと禁足地ということで、メインテーマとそしてオカルト試写室ということでお話ししていったんですけれども、毎回ねいろんなメインテーマを皆様にお届けしているわけですが、これもまたねもっと深く、もっと別の場所ということでね話していければいいかなと思いますし、もう日本だけじゃなくてね世界の禁足地っていろいろあるじゃないですか。そういったこともねまたメインテーマなどで取り上げていきたいなって思っている私のかなり好きなテーマの一つです。でオカルトのテーマっていろんなジャンルがあるんですけど、この禁足地ってやっぱりこの最初にお話ししたようなこの恐れっていうもの、 そして入ってはいけないと言われると入ってしまいたくなる好奇心ですね、それの葛藤があるというところがなかなか面白いなといつも思っております。はい、で、エリア78番組サイト本当に更新してなくてすみません。だけど、今月からですね、メインテーマの方の参考文献などをアップしていこうと思っています。メインテーマの内容でね、どういうのに載ってたのとかいうのはちょっと聞かれたりすることもあるのでね、しっかりと参考文献とかを見ていただけると、よりご自分の好奇心を満たすことができるんじゃないかなと思うので、チェックをしてみてください。はい。このサイトのメールフォームがちょっと不具合が出ておりますので、ご意見、ご感想、恐怖体験などは、メールの方に直接か、エリア78のツイッターアカウントの方に送っていただければと思います。すずりというサイトの方でグッズショップを引き続きやっております。ちょっと商品の入れ替えなどを検討してありますので、ちょっと気になっている商品があるんだなけどなと思う方もしいらっしゃいましたらですね、ぜひお手に取っていただければなと思います。よろしくお願いします。やっぱりまだまだ人気のツチノコシリーズです。ぜひ見てみてください。はい、そしてメインテーマ、今後放送予定のテーマです。沖縄の妖怪、歌、世界の七不思議、歴史と謎の七不思議、歴史と謎の不思議などを予定しております。はい、今年は沖縄の地元のお話を増やしていきたいというところもありますので、もしこの場所について取り上げたい、欲しいなとか、このお話の元になったものは何だろうとかね、そういうのあったらぜひ調べてまいりますので、お便りください。はい、投稿恐怖体験談は随時お便り募集しております。現在ひとかわもね大募集中であります。ひとかわお話ちょっと怖いの来ておりますので、また夏場のね恐怖体験スペシャルでご披露できればと思っております。こちらの方番組のステッカープレゼントさせていただいていますので、どしどしお寄せください。またゲストの方募集しております。この内容について語りたいというようなことがありましたら、内容を添えてご連絡ください。オカルトジャンルであればどんなものでも OK です。YouTube で活動されている方とかですね、その番組の宣伝に行きたいよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、教えてください。オカルト系の YouTube チャンネルたくさんありますけれども、私もいくつかね、本当に日課のように見てるものもありますが、多分まだまだ知らないものもたくさんあると思うんで、おすすめだよとか自分のチャンネル見てみてっていうようなお便り本当にお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。番組公式サイト内のお問い合わせフォームはちょっと先ほど申しましたが、ちょっとお送りいただけない状況がついておりますので、メールの宛先はメールアットマークオカルト沖縄、メールアットマークオカルト沖縄にお願いいたします。ツイッターの方で DM くださっても結構です。まだまだですね、ちょっと落ち着かない世の中でありますけど、来月はまた元気にですねスタジオ収録ができたらなと思っておりますよ。はい、この番組は手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日5月22日22時にお会いしましょう。案内人はクスノキでした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。